リンカーク、スラッシュ、ジョンドー。はい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョンドー。このラジオはですね、オンニクドソレイユ団員、インカーク、またの名を、ニード社作家、ジョンドーがですね、今日、この日、ある転機を迎える、一つのアニバーサリーを迎える、アニバーサリズムなラジオでございます。皆さん、日付が回って、今日は6月19日。今日は何の日か知ってますか？そうです。今日はね、サマーオニック2012チケット予約開始の10日前です。7月29日、肉の日にですね、元立誠小学校にて行われます、サマーオニック2012。今回もね、いろんなゲストをお迎えして、歌あり、ダンスあり、そして栗企画ありの、そんな、フェスをね、皆さんに提供したいと思っておりますが、違いますよ。いや、確かに予約10日前ではあります。でもね、違うんですよ。今日はね、この僕、インカクの、今日は25歳の誕生日でございます。よっ！はい！ね、25歳になりましたよ、もう。四半世紀ですね。四半世紀ですよ。もう人生の3分の1ぐらいはね、もうすでに通過したことになりますからね、これで。大変ですよ、もう。早いもんですよ。ね、ツイッター上でね、団長が、いろいろ言ってくれましたがね、その甲斐あってなんと、お誕生日おめでとうメール、なんと2件も届きましたよ。ね、たった2件と言っちゃいけませんよ。だってね、僕はね、お誕生日おめでとうメールなんてね、生まれてこの方もらったことありませんからね。ねえ、人生初でございますよ。ありがとうございます。そして皆さん、まだ間に合います。僕が今までね、一体何百枚、いや何千枚のアドレスを配ったのか、それはわかりません。僕でもわかりません。ですがね、まあ、今この日本にですね、何枚もの、何百枚もの、僕のアドレスが眠ってるわけですよ。皆さん、まだ間に合います。お誕生日おめでとうメール、そして、このラジオのコメント欄にもね、お誕生日おめでとうコメントや、その他のコメントを、ね、どしどしいただけると僕はもう、僕が喜びます。もうお誕生日関係なく普通に、このラジオにコメントをいただければ僕は喜びます。ラジオにコメントをください。ね。というわけで、まあ、誕生日でしたというね。ね。あと、1800、ちょっとで、1800数十日で、僕は魔法使いになりますよ。ね。まあ、種族魔法使いなのか、職業魔法使いなのかは、気になるところですかね。うん。まあ、そこは、どうでもいいですよ、それは。でね、いろいろ、6月19日が、誕生日の人っていうのは、他にどんな人がいるんだろう、みたいなのね、いろいろ調べてみました。ね、今はね、ウィキペディアには何でも載ってますよ。ただその、ウィキペディアっていうのはね、がっちりした情報のソースにはなりませんからね、皆さん。気をつけてくださいよ。ですね。まあ、古い人物で言いますと、パスカル。パスカルの定理の、パスカル。あと、太宰治。がですね、まあ、6月19日生まれということで。で、まあ、最近の人で言いますと、サンホラのレボさん。あと、漫画家の北康明さん。幕張のね、遊戯王の打ち切りを救ったという、あの方と。あとね、田村睦美さんという、声優の方なんですが、この方はね、生年月日が僕と全部一緒なんで、ね、だから、同いですね。キルミベイベイのソーニャの中の人ですけど、ね、田村さん、パスカルさん、ダザイさん、北さん、レボさん、 お誕生日、おめでとうございます。ありがとうございます。ねえねえ。こんな感じでね。で、まあ、それとはあんまり関係ないですけど、昨日ね、発表されましたね。山ちゃんと、山寺宏一さんと、田中理恵さんが結婚ね。いやー、びっくりしましたよ。まさかね。山寺さん、山ちゃんが離婚したのって何年前、もう結構前ですよね。金井美香さんでしたっけ、メロンパンナのね。それと結婚して、で、まあ、なんかアパート、なんかマンションが確か奥さんの方の持ち物だったんで追い出されたらしいですけど、ね。それがまあ田中理恵さんと結婚されたということでね。やっぱりその、業界人同士、同じ業界同士でくっつく。もうなんですね、こういうのは。田中理恵さんって言ったら僕はラクスクラインなイメージですけど、そう思って調べたらね、もうガンダムシードがだって10年前ですよ。皆さん。だから僕がガンダムシードを見てる頃は、15歳ですよ。ねえ。まだまだ10代でしたよ、あの時僕は。ねえ。びっくりしますね。月日の。婚姻屋のごとしっぷりにはね。ねえ、まあ、そう、まあこの辺で、僕の誕生日トークは、ここら辺にしといてね。まあ参りましょう。溜まってたビデオをどんどん消化していってまして、日曜やってたゴーバスを今日見ました。いやビートとスタッグはね、いいキャラですね、あれは。なんていうかね、もちろん、ゴーバスの3人、赤、青、黄色の3人もいいキャラはしてるんですけど、なんていうか、成熟しきってわけじゃないですけど、その、なんか、あの3人の中であんまりドラマが起こせないっていうか、人間関係が、割ともう、人間関係が成熟しきってるんで、ゲストキャラを連れてこないと、あんまり、この3人で、こう、話を展開させるのが、ちょっと、あんまり難しいんじゃないかな、みたいな風になってたのが、それがだからうまいことその3人を引っ掛け回せる、金と銀っていうキャラが出てきたっていうのは、多分大きいと思いますよ。これはもう、今後の活躍に期待ということですけども、だからね、多分ね、オーズの、アンクとエイジみたいな感じだったんですよ、今まではね。その、お互いを、なんか、では、アンクとエイジは、お互いの利害関係とかがはっきりしてて、お互いにその、なんか、本心があるけど、それを建前でこう、それで、うまいことを言ってる夫妻なんで、なんか熟年夫婦みたいな、だから、あんまり、そういう、イベントみたいなものがなかったところに、伊達さんがやってきて、こう、そこを引っ掛け回して盛り上がったじゃないですか。でもそれと同じことが多分ゴーバスでも起こると思うんですよ。まあその、脚本家が一緒なんで多分、そういうやり方が得意なんだと思いますけどね。そう考えたらまあ真剣も、ある意味、金が、そういう殿の友達っていうポジションで、その、従来の人間関係をこう、改革していくような存在でしたね。ね、そういえば。というかまあ、新規メンバーってのは、そういう役割を負うもんですね、おそらく。まあ、特に別に、安子にゃんの脚本に限ってことではないとは思いますけど。で、その、新メンバーってのが、その、戦力とか、人間関係のドラマ関係を、こう、盛り上げるだけじゃなくて、その、ドラマだけじゃなくて、ストーリー的にもすごく、重要な役目を持ってるっていうのは非常にうまいと。これはいいなと思いましたね。その、悪空間のことが全く分かってない状態で、向こうから来た人が新メンバーに入るっていうのは、これは、ストーリー的に、これから、ドラマも、ストーリーもどんどん盛り上がっていくんじゃないかなっていうね。ロボもかっこいいですしね、ゴーバスタービートですか。 あれはちょっと久しぶりに欲しいと思いましたね。あれはね、ビートだけでも欲しいですね。全部買って合体するとは言わない、するとは言わないんで。だって最初の3体でも、多分、普通にお店で買ったら、1万超えると思うんでね。さすがに、そこまではね、2、3年経って投げ売りされてるのをたまたま見かけたら、まあ、買うかもしれませんけど。うん。それで金と銀はね、歌が、いいっすよね。なんかトロピカルな。夏を表す色を踏んててんてんてんてんてててってね、そこまでしか聞き取れませんでしたけど、あれはね、サントラを、てか、ボーカル集を買います、あれは。ね、エンターさんのキャラソンも入ってるらしいですからね。今なんか、ミニアルバムみたいなのが出てて、どんどん出てってて、7月になんか、全部まとめたやつが出るっていうことなんで。しかもメンバーの曲はエンディングでも流れるけど、エンターさんの曲は絶対エンディングでは流れないんで、だからもうエンターさんの曲とさらに、曲名がなんだっけな、ブースト、バスタービート。そんな感じの名前でしたけど、まあ、それはもう、これはもう普通に買おうと思います、これは。これは買います。ゴーバスのCD を買おうと思います。はい、じゃあ、そんなこんなで、ジョンドーでございます。はい、まあね、ジョンドーとしてもそんなに、まあ結構、まあまあページが進んで、ページは進んでないな、コマが進んで、まあ2コマぐらいですけどね、全然、あれですけど、でもやっぱりその思いつきで書いてるとドラマがうまいこと書けないんでね、まあちょっと思いつきのそれっぽい単語を並べてごまかすような形にどうしてもなっちゃうんですけど、それで結構まあでもその中から結構いい理論が生まれたりすることもあって、今回だとその前々からこのデュエルとは何ぞやみたいなことを考えてきて、だからデュエルってのは決闘って書きますけど、つまり決める戦いと書くと。何を決めるんだという、そこからまず入っ、そこから入って、まあ普通に考えればその決闘っていうのは、つまり、勝者と敗者を決める戦い。勝者と敗者を分かつ戦いなんだという。そこからその、いろいろ課題解釈して、つまりその、二つのものを分ける境界線を、境界線の役目を果たすのがデュエルだと。だから、例えば、光と闇とか、善と悪とか、聖者とか、ね、どちらが正しい、どちらが邪悪みたいなのを、それを決めるものがデュエルだと。その、境界線を引くものがデュエルだ。だから、原初のコントの時に、天と地を分ける。まあ、どこの、大体の国の神話には、そういう描写がありますけど、まあ、それもデュエルと言えるんじゃないかとね。だから、その、ビッグバンの時に一つの大きな力があって、そこから重力、電子力、強い力、弱い力と四つの力が分かれていたと。これもまあデュエルと呼べるんじゃないかとね。だからそのこの宇宙は一枚のカードから生まれたっていうあれですけど、その二つの要素だから混ざり合っていったものを二つに分けるものがデュエル。最初の混沌から陰と陽を生み出し、そこから四章、八景、十六と、どんどんどんどんこう、物事が細分化していって、この宇宙ができているわけですけど、その物事を細分化する、混ざっていたものを二つの純粋なものに分けるっていうのが、デュエルと呼べるんじゃないかとね。その、デュエルの前では、混ざり合っていたものが、デュエルとした結果によって、上と下に、勝者と敗者という形で、一つのものを分かつと。だから、それを遡ったから、つまりその、いろんなものが細分化してこの宇宙ができているわけですけども、その、細分化していくっていう作業を遡っていくと、最終的にはビッグバンの一点にたどり着くわけで、つまりその、どんどんどんどん、つまり全てのものが一点に混じり合うときね、 あの、もうエネルギーも質量も一緒になる、その、最初の、一番最初のビッグって、今ここにある僕たちの体も、例えば今これ録音しているこの機械も、パソコンも、この地球も全部、この宇宙にあるものすべては、ビッグバンの時に生まれた膨大なエネルギーが物質になって、こう、最初は一種、まあ何種類かわかんないけど、まあ、あの、紐理論で言うなら紐が生まれて、その紐が振動の違いとか、紐が輪っかなのか線なのかの違いによって分けられる。で、そこから、どんどんどんどん細分化、物事が細分化していって、こういう風に、この宇宙が生まれたわけで、だから、だからまあ、その、この宇宙がデュエルから生まれたっていう、その、あれを、その理論を強化する、強力な理論が生まれたなという、そうですね。で、実は僕はあんまりあの、刹那にね、難しいことを言わすのはあんまり本当は本意ではないんですよね。あの、刹那は言うても精神年齢5歳ぐらいなんで、あんまりその難しい言葉を使うのは僕は違うとは思うんですけど、まあね、ちょっと話の流れ上仕方ないんで、あの、刹那はね、あの、アテムじゃなくて闇魔力なんでね、あの、別に昔こういう人がいてそれが封印されてたのが出てきたわけじゃなくて、本当にユキナから別れた。だからその、これもある意味、デュエルですよね。ユキナという、本当あの、光も闇も合わせ、人間っていうのは、もともと、性だと合わせ持ってるもんですから、なのに、そこから、その、刹那の中の黒を、純粋化したような、刹那が生まれてしまったってことが、つまり、ミユキの方に、黒、その、黒を、一箇所に集めたことによって、みゆきは白の集まりになってしまったっていう、純粋な白になってしまったっていう。だからこのみゆきと刹那っていう存在自体がね、そのデュエルっていうものを表してるんじゃないかという、そういう、あの、自分でもよく何を言ってるか分かってないですけど、そんな感じで本日ここまでね。明日はね、てか明日つかもう今日ですけど、今日はね、もう誕生日なんで、もうウキウキで、まあちょっと昼から歯医者の予約入れたんで、歯医者には行きますけど、ね。じゃあ、はい、おしまい。バイバイ。コメント待ってまーす。